説は
都市伝説だ。
クイクイラジオ。
まあね、感謝は尽きないけども、
匂いね。
最近まあハマってる趣味ってあるかな、
趣味、
趣味でなんか、
ああ、それはなんだろうな、うん、
まあいろいろ
アニメとかは見てるの、それは
趣味、まあアニメ
趣味ではないけど、まあ、
うん、アニメ鑑賞もまあ趣味の一つかもしれないけど、例えばほら、ジローのね、味を再現するのも一つの趣味だし。
ああ、そういうことか。
うん。あとほら、浜岡さん今、4コマ？
あ、漫画描いてる。
ね、4コマ漫画描いてる。
漫画描いてる、
うん。昨日ちょっと見せてもらったけど、すごい独特の世界があってね。
そう、なんかやっぱり、オリジナリティをね、
うん、
出さないとと思って。
そうだね。最近ほら、よくあるね、萌え系の4コマ漫画っていうのは、もういくらでも出てるから、
うん、そうそう。
ほら、見飽きちゃってんだよね、みんなね。
そう、やっぱりなんか、うん、どっかね、オリジナリティを
持たないとね、
持たないと
面白くない
し。でも、どうも僕ですもさ、
うん、
絵あるじゃん、絵、
ああ、描いてね、
描いてたじゃん、
うん、
あれ、ペイントで頑張ってマウスで
頑張って描いたね。
あれはね、相当オリジナリティあるよ。
いやね、ほんとね、あの絵描くとね、こう、背も子も尽きるね。実はね、あの絵はね、みんなね、見てくれてる人はね、こう一瞬だけど、描いてるとね、意外とね、
うん、
例えば下手すると1週間とかかかったりするんだよね、1枚ね。
わかる、それは、うん、まあね、絵とかね、ほんとすぐ見るのは一瞬だけどね、
見るのは一瞬だけども、描く方っていうのは本当に大変なんだよね。
大変だろうね。
実際例えば10作品こう出してるとしたら、
うん、
その10倍、100ぐらいはもう描いてる。その中からやっぱりよりすぐってこうパッて見た時の印象が一番面白いものを出したりとかして、
うん、ああ、そうなんだ、やっぱ選んでたんだ、
うん、
どれするか。
でもやっぱり日によって、ジローと一緒で日によってやっぱり気分も変わるから、
うん、
パッて見た時面白くなかったらすぐ削除しちゃったりとかよくしてて、
ね、あ、そっか、
気がついたら消えてたりとかしてるでしょ。
そうだよね。すぐね、なくなっちゃったよね。
もうね、頑固親父じゃないけどね、うん、あ、もうダメだなと思ったらね、
うん、
気分で消しちゃったりとかしちゃうからね。
あ、そこ、あ、それはでもあれかもね、うん、職人肌で
ちょっとこだわりっていうかね、
うん、いいかもしんない、それは
あってね、まあ、
うん、
消してたんだけども。最近その絵にハマったりとかしてるきっかけみたいなのあったの？なんか目標っていうかさ、こう、
きっかけ、
うん、絵を描いてこれからどうしたいとか、例えば同人誌を出していきたいとか
さ。あ、なるほど。
そういう目標とかはあるのかな？
ね、うん、まあ、趣味として前、うん、自分でさ、小説を書いたんだけどね。
書いたね、ブログでね、
うん
うん、
でも煮詰まっちゃってさ。
そうだね、
小説、小説はまあ書こうって気はあるんだけど、
うん、
まあ、小説ってなんか字だからさ、
うん、
やっぱ読むのさ大変じゃない。
そうだね、
うん、だから私なんていうの、このことがさ、
うん、
書きたいみたいなのあったら、
うん、
小説よりも漫画とかにした方がさ、
うん、
伝わりやすいんじゃないかと思って。
そうだね、
うん、
目でパッて見た方がすぐ伝わるからね。
そうそう、だからもうちょっと漫画、小説やって漫画にしようかなみたいな。
漫画に転向しようかなみたいな、
うん、なんか気分があってさ、
うん、それで漫画を最近描いて。
そう、まずね、そう、絵を、
そうだね、
描き、
まあでも漫画って言ってもほら、いきなりね、4コマじゃなくて普通の漫画描くと、うん、ほら4コマの場合だったらね、ストーリーが短いから、
うん、
こうすぐ考えられるし、
うん、
1話1話完結だから、
うん、
こうテンポよくこう新しい作品を生み出していけるけども、
うん、
漫画の場合はほら一つのストーリーっていうかさ、
うん、
話がつながってるから、またこうぐんとレベルが上がっちゃうよね。
上がるね、そこは本当、うん、難しい。だから今本当ね、あれ、絵もそうなんだけど、
うん、
パソコンで描いてるからさ。
あ、そうだね、
フォトショップとかのね、
うん、
勉強もしなくちゃいけなくて。
そうだね、
うん、
もし同人誌出すとしたら、
うん、
こう大きなところで出したりとか思ってる？
ああ、やっぱコミケで出したいね。
コミケ、ああ、そっか、
うん、
この前コミケ行った時もね、すごい人がいてびっくりしたんだけど、
うん、
もうどうも僕でさ、意外とこうオタクなんだけど、初めてコミケに行ってすごい衝撃受けたけど、
ね、ああ、そうだよね、やっぱ一度は行っとかないとね、うん
うん、某書店でね、アルバイトしてる時は
なんか、あのF
F 書店、
F 屋書店
ね、 F 屋書店ね、うん、不女子と言われる人たちをね、
うん、
見てたけども、いやあんなにいるとは思わなかったね。すごいいるんだね。
そんない
た。やっぱりすごい、こんなに世の中に腐女子っていっぱいいるんだなって実感。うちらがねちょうど行った時にはあの八百本がねたくさん出てる日だったんで、
うん、
だから そこにちょっとそのステージのところに見に行った時に、あーこんなにもいるんだ腐女子はとか思いながら、
あーあの会場でね、
会場で、
うん、
で腐女子って言っても別にこう腐女子っぽい顔してるわけじゃなくて、本当にごく普通の、
うん、
そこら辺で働いてる OL さんみたいな顔してるような人でもいたからびっくりしたけどね、うん、
確かに、
うん、
それなんか今流行ってるからね、あの腐女子はキーワードとして。
そうだね、
うん、なんか腐女子をさ、
うん、
ネタにしたなんか漫画みたいの、うん、今ね結構売れてるみたいだよ。
ああるんだ、
うん、
へえ。
そうなんかあの彼女が、
うん、
彼女が腐女子でしたみたいな感じで、
うんうん、
その男がさ、
うん、
ちょっとなんていうの脚色して、
うん、
その彼女のなんか行動とかを書いてる、
うん、あ漫画で、
漫画で、うん、
ああそうなんだ。
じゃあそう
そう、あの電車男ってあったけど、
うん、
あのこ逆バージョンみたいな感じなのか
な。電車男はまあなんかストーリーあるじゃん、 なんか、
うん、
じゃなくてもただ単に日常、
あ日常を描いた、
うん、なんかちょっと4コマチックな感じで。
ああそうなんだ。
そうそう、
へえ。あの浜岡さんちのね家には随分、
うん、あ持ってるよ1個、あのなんだっけ隣の、うん、隣の八百井ちゃんだっけ、なんかそんなタイトルの801って書いて八百井ちゃんみたいな。
あ持ってるんだ、
う
ん、
持ってる。それなんか結構流行ってるみたいな。
あそうなんだ、うん、結構いろいろね変わった4コマたくさんあってねすごい。
あやっぱ参考にさせてもらってるからね。
あそうだね、うん、すごいこうテイストが似てるよね。
こうそうなんかねシュールなのが好きだったよね、なんかあの、うん、まったりしたのが、
うん
うん、
シュールなのいいよね、面白いし
君ねあのどう僕ですね今ほんとねシュールだよシュールレアリズムだよ。
あの、
うん、
そう別にねシュールを目指してやってるわけじゃないんだけども、
うん、
どうしてもなんかそういうのが好きなのかもしんないね、あ目指してるとかじゃなくて、
うん、
だから好きだから結局やってるとそっちにどんどん向かってっちゃうんだね。
ああそうだ、方向性がね。そうだよねやっぱね、うん、
あ、うん、本当自分が本当は目指したいのはもっとこう、
うん、
一般的にあるような感じの絵を目指してるんだけど、
うん、
どうしてもああいうなんかね、
ああなんかその満足できないんだ、ああいうなんか気に入らないんだ。
そう、あれだとね作った後にねやっぱ消しちゃうんだよね結局ね、面白くなくて、うん、だからね、みんなからシュールシュールって言われるんだけど、
うん、
別にシュール目指してるわけじゃない。
ああなるほど、
うん
うん、そうだよね、自分がまあ面白い、
うん、
これは面白いんだみたいな方向にね向かってんだもんね。
そう逆に、うん、あのシュールにしようとしちゃうと、うん、他の人から見てシュールに見えないんだよね、意識しちゃってるから。
ああ
絵自体が
そうかもしれない確かに、うんうん、
だからできるだけもう自分の好きなものを描いて、
うん
やるようにしてんだけど、でもまあね一時期ちょっとねトラウマになっちゃって書かなきゃいけないっていうね、別に職業でも何でもないのに、
うん、
ああまた書かないと更新しないとっていうのが強くなっちゃって、
うん、
でなかなかまあ書けなくなって トラウマっていうかねジレンマになっちゃったりしたけども、
ああやっぱりねある程度それはそこは絶対出てきちゃうよね。
うん、まあね、あのフリートークはこれぐらいにしといて、
うん、
まあ、次はちょっとあの質問のコーナーということでね、今日はあのハガキが届いたからそれをちょっと読んでその質問に僕たち、
ね、マジで来てるの、
うん、答えるっていうことなんだけども
来てたんだ、
来てるんだけど、まずね
だって3人ぐらいしか聞いてないはずだこのラジオ
そう、うん、3人ぐらいしか聞いてないんだけど、うん、なぜかハガキは毎週送られてくるんだよね、
うん、あーなるほど、
うん、
職人さんがいるんだ、
ね、職人さんがいるんだけど、うん、でまあ1枚目のハガキなんだけど、
うん、
これは東京都のどうし
たあーなんでもない、はい、
東京都にお住まいのどうも僕さんです。あなんかちょっと聞いたことあるような名前なんだけど自分が書いた記憶ないんだけど、はい、こんにちは浜岡さん、僕さん、
はいこんにちは、
こんにちは、僕は 中学校に通う3年生の男子です、
はい、
僕は最近エロ本を拾ったんですけども、どこにしまおうか大変迷っています、
はい、
浜岡さん、僕さんは中学校ぐらいの 時はどこにエロ本を隠していたのでしょうか。
お、どこに、
どこに中学校の頃にもうあれエロ本持ってた。
エロ本、
うん、
中学校、
中学校の時に、
いや
持ってなかったよね。
だってさ、
うん、
ああまあ俺なのさ、俺とさどうも僕はさ、
うん、
あれだ、オナチューじゃん。
オナチューだもん
ね。オナチューだよね、
うん、
であの学校ってほら
厳しい
じゃん。
だから、
うん、
でもね、そうだね、あ、秋ヶ瀬公園とか行った時に、
うん、秋ヶ瀬公園、うん、あの野原いっぱいの
野原いっぱいの
ね、なんもないとこだよね。
なんもない、あの公園に行ったりするとたまにね、エロ本が、うん、昔はよく落ちてたんだけどね。
あんなとこまで捨てに行く人はいんの。
そうじゃない、多分処分に困ってなのかね。
あ、そう、あ、そっか、あ、ここに捨てたらちょっとなんか、
うん、
なんだろう、近所の誰かに見つかっちゃうみたいな、
そういうのがある
のを思い続けた秋ヶ瀬公園まで行っちゃったみたいな
行っちゃったみたいなでもよくあそこまで捨てに行くなとは思うけども、ねえ、でも中学生って恥ずかしくてさ、堂々と見えないからさ、足でさ、
うん、
こうやってさ、
うん、
蹴ってさ、
ページ開い
て
さ、あ、なんかちょっと汚らしいしね、
汚らしいしさ、
うん、
やったりとかするよね、こうやって
する。うん、
で中学校の時は実際にやっぱ自分でもエロ本は持ってなかったね。
持ってなかったよ俺は。
エロ漫画は持ってたけどね。エロ漫画っていうか、エロ漫画、今持ってるようなエロ漫画とはまた違うんだけど、うん、ちょっとね、
うん、
あの刺激の強い漫画を持ってたりとかしたけどね。
例えば
まあ前もちょっと話したんだけど、
うん、
あのジャンプで連載されてた桂先生の、
あ、ビデオガールか、
ビデオガールとか、
うん、
DNA とか、
うん、
あそこら辺は中学生にしては刺激強かったよね、うちらにとってはね。
ああ、まあ確かにそうかもね。
そうだね、でも、うん、俺にとってあの頃はあれがエロ漫画だったけどね、エロ本っていうジャンルで言えば。
ああ、いや十分じゃないのそれは。
うん、
うん、
だからあれは実際にやっぱりちょっと堂々とは飾れなかったけどね。
あ、
だから机の下に隠したりとか、
うん、
あの辞書のカバーの中にこう3冊ぐらい入れたりとかしたけどね。
ああ、辞書抜いて、
辞書抜いてね、うん、中身にね抜いて入れたりとかしたけどね。別にそんなね、親から見ればそんなに刺激の強い漫画でもないから、
あ、
そんな隠すほどでもないんだけど、どっかしらこう、
うん、
ね、恥ずかしいって気持ちがあってそういうことしてたけどね。
本当。
浜岡さん持ってなかった。
俺はね、何持ってたかな、うんとね、あれかな、あのチャンピオンでやってた、
うん、
あの小山菊之助って知らない。
いや知らない。
はね、なんかそういうちょっとね、チャンピオンってさ、
うん、
少年誌なのにさ、うん、もう結構ギリギリ
とか
も、
ね、うん、
超えちゃってることをさやってさ、うん、まあそれでか知んないんだけど、まあ結構そのもろ際どいさ、
うん、
描写が多くてさ、
うん、
でその漫画をね、俺は塾帰りとかに、
うん、
あの立ち読みしててさ、はまっちゃって、
うん、
はぁはぁしちゃってさで、なんかそれ
立ち読みしてはぁはぁした
んだ。ね、これはちょっと欲しいなと思って、
うん、
本屋で買って、
うん、
あのどうしてたかな、多分ね、
うん、
全部は揃えてないんだけど、
うん、
何冊かあのさ、うん、ちょうどあの塾でさ、
うん、
初めて見つけた、
うん、
ハーハーした貝が載ってるやつとかをね、
うん、
あの本屋であの、うん、袋を一回抜いてさ、
うん、
チェックして、
うん、
あ、これかと思ってそれ買って、
うん、
うん、なんか普通に他の漫画に紛れ込まして、
う
ん、持ったような気がする。
あ、本当、
うん、
ああ、そっか。中学校の時はね、やっぱあまりお金なかったからね、
うん、
結構自作でエロ本作ったりとかしてたり、自分で書いたりっていうわけじゃなくて、
うん、
例えばジャンプとかで、
うん、
こうエロいシーンがあったりとかすると、うん、それをこうそのページを切り抜いて
スクラップも
しかしてスクラップにしてたりとかね、してたね。
自作で、豆だな
自作で作ってたね、
うん、
いやだからあの頃はすごい豆だったね。
豆だよそれは。
豆だよね、
うん、
エロいシーンとかあったらね、うん、こうそこのコマだけ切り取ったりとかしてね、
うん、
紙に貼ってたんだけど、結局でもね、 なんでか分かんないけど自分で描いたエロ漫画とか、
うん、
エロ漫画っていうかあの絵とか、
うん、
あとそうやって切り取った絵っていうのは興奮しないんだよね自然と。あれ不思議だよね、自分で描いたわけじゃないのに、うん、切り取った時点でそれを貼り付けてってでもあんま興奮しなくなっちゃうんだよね。あらあ、ちょっとねやったことある人は分かると思うんだけどこの感覚がすごい不思議なんだよね。
あ、でもそれはもうそうなんだ、
うん、なんか興奮全然しなくなっちゃうんだよね。
あれかもしれない、もしかしたらさ、
うん、
その他の周りのさ前後の流れみたいのでさ、
うん、そう、その
ある
じゃない、その前後の雰囲気でちょっと興奮したりとかもするのかもしれないね、うん、だからその部分だけ切り取ってもあまり興奮しなかったりとかしたのかもしれないね、うん、
そうだよね。
あとまあそういうつながりの話で言うならばね、
うん、
まあ大きくなってからね大学生入ってからよくこう AV 見るようになったんだけど、
うん、
こう自分の抜きどころってあるでしょ。
ある、
AV でも、
うん、
それをね自分なりに作るんだよね、編集して。
編集するのも
そう、
豆だな。
豆でしょ、これも
豆だな、
これも豆なんだけど。
そう、
それぞれのほら自分の好みのビデオに抜きどころってあるじゃない、約まあ俺自分の場合はね多いんだけど10分程度抜きどころがあるんだよね大体どのビデオも、ね、それ、
うん、
それを編集してってどんどんこうつなげていくんだよね。全然違うやつ
で。あ、そのベストのとこだけを、
そう、その前後はもう全部切っちゃって、うん、そこだけをくっつけてって、
うん、
でこう一つのビデオにして満足したりとかしてたけど、
うん、
でもなんかそれもね、また不思議なんだけど、
うん、
そういう風に自分で編集しちゃうと興奮しなくなっちゃうんだよね。これはね多分やった、
それはそうかもね、
うん、
これもね、なんとなくわかるわ。
あの漫画と一緒でね、こう自分でこうなんだろう、編集しちゃうと面白くなくなっちゃうんだよね。
というかやっぱその、
うん、
前後の流れもあるんじゃない、
前後の流れもあるし、
うん、
あとね自分が体験したことのないエロとかを提供されることによってやっぱ興奮するんだよね一番。だから自分がもう知ってるエロとか、知り得てる、
うん、
もう分かりきっちゃってるエロっていうのは興奮しなくなっちゃうんだよね。
なるほど、もうそうだもん、一度見た AV はあんまり見ないもんね。
だからほら AV とかあんまり買わないじゃん、
うん、買わない、
だってね一度見たなんて飽きちゃうからね。
飽きちゃう、
うん、だからそういうのと一緒だと思う。もう一度見たエロはもうね頭の中にねインプットしてこう刺激としてね、うん、鈍くなっちゃうんだろうね。
ああ、
うん、
そうかもね。でもあれだよね、
うん、
あのすごいさ、うん、やっぱ気に入ったやつとかはさ、
いや何回でもいけるね。何度でもいけるね、
うん、なんかたまになんかね恋しくなるみたいな。
そう、
うん、
久しぶりに見たくなっ
ちゃう、ね、久しぶりに
無性にね、
うん、
でも AV ってさ回転早いからさ、
うん、
こ自分のお気に入りの AV がなくなってたりとかしない？
ビデオ屋とかで？
ビデオ屋とかでずっと結構昔になんか3年とか4年前ぐらいに見て、うん、あーこれ良かったな、それも久しぶりに見てみたいなと思って、
うん、
探したらなかったりとかっていう経験はないかな。
あー、やっぱそうだね、3年前とかはもうないもんね。
そう
だ、ない、うん、
ないよね、
ないない。
だから今から考えると結構まあ、うん、俺の AV 歴も長いんだけどね、
うん、
大学からは今までだから6年か7年ぐらいにもなるんだけど、
うん、
やっぱりね過去の名作がたくさんあったね。
あ、本当、
今となってまたあー見てみたいなっていうのたくさんあるんだけどね、うんうん、なかなかでも AV ってのは題名まで覚えてないからね。
そうだよね、題名全然覚えてないな、う
ん、ねえ、だから見たいなと思ってもなかなか見つけられないけどね、
うん、
まあ、お便りはまあこれだけしか来てないんだけど、実は1通しか来てないんだけど。
おう、ほんと。
まあ今回は
いや、まあ、あの、うん、俺のところにもさ実はね、
あ、そうだろ、
うん、
あ、実は来てんだ。
さっきスタッフがこっそりと俺の袖の下にさ、うん、入れてきたの、
入れてくれたんだ。
あるんだけど、
うん、
それも紹介していいかな。
あ、どうぞどうぞ。
あの、
うん、
東京都、
はい、
ラジオネーム、フォトショップで最近漫画描き始めましたさんから。
ずっと長い名前だね。フォトショップでも、
うん、
最近漫画、
まあ、4コマ漫画描き始めましたさんから、
うん、はい、
が質問が来てまして、
はいはい、お願いします、
浜岡さん、どうも、僕さん、こんにちは。
こんにちは。
最近、僕はあの脱オタファッションをしようと思いまして、
うん、
服が欲しいんですけども、どういった服をはじめに買えばいいんでしょうかって
。ああ、そう か、この質問いい質問だね。
うん、
いい質問、確かに
いいと思う。
これはね、どうも僕はね経験してるからね、ほんとよくわかる。
あ、そうなんだ。
あのね、やっぱりね、こう現実と空想って違うでしょ。だから、
うん、
自分の中ではこう例えばアニメとかで、うん、漫画の世界が中心になってても、
うん、
実際の世界っていうのはほら、ね、そんなに生優しいもんじゃないから、
うん、
ふとね我に返ったりとかしちゃうんだよね。でその時に、うん、やっぱり何一番最初に変えていきたいかって思うかっていうか、そう変えたいなって思うかっていうと、
うん、
やっぱり服なんだよ。
なるほど。
服を変えることによって気分もやっぱ、うん、気分もやっぱ変わるんだよね。
うん、
なんで、うん、どうも僕もやっぱり中学高校ってすごいオタクで、
うん、
大学帰った時周りにオタクが全然いなかったんだよね、
うん、
だからやっぱりこう周りのやっぱ環境に合わせたいっていうのもあって、
うん、
一番最初にまず何しようと思ったら服を変えようと思って、
うん、
でね、まあ服を変えようと思っても今まで買ったことないから、
うん、
わかんないんだよね。どこでだってジーンズメイトでしかね服買ったことなかったからさそれまでねどこで買っていいのかもわかんないし、何着ていいのかもわかんなかったから、まず一番最初に雑誌買ったね。
ああ、なるほど。あの、うん、なんだ、ストリートジャックとか
センスとか、
ね、ブーンとか
ブーンとか、
ああ
いろいろあるけども、
ああ
でどの雑誌買っていいかって思うかもしんないけど、それはやっぱり一番自分が見て、あ、このジャンルがたくさん載ってるなって思った本買うのが一番いいね。例えばストリート系がたくさん載ってるんだったらゲットオンとか、そう、自分が、あ、こういうジャンルの服がやっぱり一番興味あるなっていう雑誌を買うのが一番いいよね。でその雑誌を見て、
うん、
気に入ったブランドがあったらインターネットで調べて、
うん、
で実際にお店に見に行く。
あ、
で、まあ、買えるか買えないかは別としてね。
あ、でもさ、このフォトショップで最近4コマ漫画描き始めましたさんはさ、
うん、
あのなんていうの、自分のその気にお気に入りみたいのもさ、うん、あのなさそうな感じがするんだけども、
そっか、
多分ね今まではあのお母さんからさ、
うん、買ってもらって、
あのお母さん声優とか洋華堂とかでさ買ってくるさ、あのチェックの、
うん、
寝るシャツみたいなさ、
そうだ
よね、うんうん、
そういうの着てる、
たださもうね、やっぱ裸はまずいから、
うん、
ただね与えられたものを着てる
だけみたいなさ、そんな感じだったのかね、
まあ、ような感じがするんだよね。
あ、うん、まあね、
どうすればいい、
確かに、ね、
変えたいという気はあるんだけどどうしていいんだみたいな、
まあ一番それ多いパターンだよね、
うん、
その変えたいとは思ってんだけど、
うん、
実際自分が何着ていいのかがわからない、
うん、
っていうのは多いと思うんだけど、
うん、
でそういう場合ってね、まあ自分の経験から言うと、
うん、
例えば今までほらアニメ見てたわけじゃん、
うん、
で自分がかっこいいな、こういうキャラになりたいなと思ったら、そのキャラのね似た服を買うっていうのも一つの手なんだよね。
ああ、なるほど。
例えば俺なんかはまあ漫画も好きだったけどゲームも好きで、
うん、
SNK のキングオブファイターズって
ある
ゲームあったけど、あれで K' って言ったでしょ、キャラが。
あ、いた、うん、
あのキャラがすごい好きでね、
うん、
でその脱オタを目指した時も、
うん、でもさ、それ出したら脱オタっていうか、なんか
そう、まあコスプレの方向にも進むけども、
うん、
でもね、そういうのもね一つの手だと思うんだよ。
あ、なるほど。
例えばそういう系のファッションにしたいとかね、
うん、
それで自分が結構こういう風なファッション着たいと思ったものっていうのは、人から言われたよりものよりも似合ったりするんだよね。人からこういうの着た方がいいんじゃないって言われるよりも、自分ではこれがいいんじゃないかなと思ったのが多分一番やっぱりいいんだよね。
ああ。
人に勧められたファッションって結局着てみてね飽きちゃったりとかするんだよね、すぐに。
うん、
だからね、まあそういう風に、まあ好きなアニメ、好きなゲーム、まあ自分の好きなところから攻めていくっていうのも一つの手だと思う。
あ、
うん、
まあなんだろう、その周りから見ると、
うん、
ちょっとあいつ痛いなみたいになっちゃっても、
うん、
まあいいってことかな。
そう、だってだいたいゴスロリの格好とかだって、
うん、
周りの人から見たらあいつ痛いなってね、基本的に思われるようなファッションなわけだから、
うん、
でもそれでも着る人が実際にすごいね、
うん、
何人もこの世の中にいるわけ
なんだから、いるね、すごいいっぱい、うん、
ってことはやっぱりね、ファッション自体結構自己満足の世界が強いから、
うん
うん、だから俺はね、どうも僕ですらいいと思うよ、それで。
あ、もう本当自分のかっこいいなと思ったものを自分の感覚を信じて、
うん、そうだ、だ脱オタしたいっていうんだったら、
うん、
ね、自分なりに考えてやればそれがもう脱オタになるんじゃないかなと、まあ思いますけど、
なんか深い言葉ですね、すごい ああ、
うん、まあ
参考になったと思いますよ。
参考になった、うん、参考にしていただければいいと思うんですけど、まあここで一曲いきますか。
はい、いきます
いきますか。
いきましょう。
はい、三浦義和で桃の乙姫。